ベリマン2015年大予測のポイント。
投資家の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。大橋ひろこです。激動の2014年相場も間もなく終わります。そうなるとメリマン特集の季節ですよね。メリマンというのはアメリカの占星学者でサイクルアナリストレイモンド・メリマン氏のことで、天体の位相と独自のサイクル理論を組み合わせて株、為替、金利、商品などのマーケットや世界情勢などを予測するという世界的な名声を得ている専門家の方です。今日は12月25日に発売される音声コンテンツメリマン2015年大予測、それから重要変化日を中心に多くのマーケット関係者の注目の的となっている書籍フォーキャスト2015の聞きどころ、見どころを皆さんにご紹介していこうと思います。それではコメンテーターをご紹介しましょう。投資日報社チーフアナリストの林智久さんです。林さん、こんにちは。
こんにちは。
メリマン特集のコメンテーターといえば、長年皆川博之さんが務めてこられたんですが、はい、今回から林さんにバトンタッチということで、はい、林さん、簡単に自己紹介お願いしてもよろしいですか。
私自身が投資日報に入ったのが今から5年ぐらい前なんですが、はい、その前までは商品会社に勤めておりまして、まあ、営業だったんですけども、はい、その営業のスタッフ傍らですね、実はそのメリマンさんが来日公演をすると、その主催者側にいたんです。
あ、そうなんですね。
そのお客さんと一緒にその公演を聞いて、はい、その合間に知識を得まして、
まあ、投資日報に入って
レポートであるとかフォーキャストであるとかの作成にずっと関わっておりまして、皆川が監修する上で、はい、その下役というかそういったベースとなるものをあらかじめ作っておくとか、はい、そういった作業をもう5年近くやっております、
はい、
もともと入社の時から、うん、いきなり経線用紙渡されて、日がない一日ずっとチャート書いてるような、はい、そういう社内研修で丸一日ずっとチャート書いたり、専門家の方がテクニカルの講師になったりっていうのも、
テクニカルとかサイクルをそうやって学びながら、
ね、結局最後は週刊レポートとか、
はい、
あとテクニカル関係の講師とかもさせていただいたりはしたんですけども、
はい、じゃあ林さんはテクニカル分析、そしてサイクル論というのをまあ独自で勉強されて、はい、ご縁があって今投資日報社で、はい、まあ、メリマン氏のレポートあるいはフォーキャストをまあ翻訳和訳されていらっしゃる、はい、ということなんですね、まあ、不思議な縁感じますよ ね、
ね、
はい、まあ、それだけまあメリマンのサイクル理論に精通されている林さんですから、皆川さんも後継者として林さんご指名されたということもうなずけますよね。では林さん、このメリマン理論の視点から見て2014年のマーケットを振り返るとどんな1年だったと思われますか。
去年もフォーキャストを訳すにあたってものすごくこう心に引っかかるというか、うん、訳しづらい単語が1個あったんです。
何でしょう。
チャレンジ。
チャレンジ、挑戦っていう、ね、意味ですか、はい、
これが天からの場合だったらどうなります。
あ、天から挑まれる、
星からのチャレンジ、
なかなかこうちょっと難しいですね、
です
ね、
はい、で私はそれを試練と訳したんです。
あ、はい、
でそれを今振り返りながら2014年の相場を見ると、はい、メリマンさんが試練を受けてる、あと、うん、株はいつ天井になるかっていう試練を受けてる、金相場はいつ底打ちするのかっていう試練を受けて、
はい、
そういうこう全部一言でキーワードにまとめると2014年は試練の年だったっていうことになるんじゃないですかね。
なるほど、試練ですか。2015年ってどうなりそうでしょうかね。
単語で出てくるとするならば、はい、十字路っていう言葉を考えてるんですね。
お、
クロスロードですね、
はい、
で実はそのメリマンさんこのフォーキャスト2015というのを書き上げる直前に、
はい、
この方は占星学者でもあるので、はい、占星学学会で講演をされてらっしゃるんです、でそのタイトルがクロスロードなんです、
はい、どういう意味が込められてるんでしょうか、ね、
ここではすごく複雑なので、はい、細かくは言えないんですけど、はい、要はアメリカという国自体がどうも十字路に立ってると、
はい、
悪魔に魂を売るのかどうなのかっていう、
うん、
という感じなんです。
ちょっと興味深いですね。
で、まあ、今回も相場ではなくてマンデーの部分はアストロロジャーの秋山ひよかさんにですね、はい、翻訳をお願いしたんですけど、はい、お伺いしてみたらですね、はい、直面と、
は
い、去年がチャレンジ挑戦試練だとしたら、はい、その結果を受けて2015年は何かしらのものに直面、
うん、
その直面する場所が十字路と、
まあ、何かしらのアメリカ金融政策の大きな転換期でもありますからね。非常にこう意味深なキーワードというのが、まあ、翻訳作業中に浮かんできたということで、はい、詳しくはフォーキャスト2015に書かれているということでお手に取ってご覧いただきたいんですが、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、さあメリマン氏2015年どんな予想されているのか気になりますね。この後メリマン氏の独占最新インタビューご紹介しながら林さんに深く掘り下げていただきますので、皆さんどうぞお楽しみに。それでは今日の番組の進行を簡単にご紹介します。まずは音声コンテンツメリマン2015年大予測、それから書籍フォーキャスト2015を理解する上でポイントとなる部分をピックアップします。今回は特集カージナルクライマックスと題し、今回2008年から15年に起こっていることとそれがマーケットに与えた影響、さらには前回1927年から34年のカージナルクライマックスとの類似点などについて林さんに分かりやすく解説していただきます。続いてメリマン氏独占インタビューです。12月25日に発売の新刊 CD 音声ダウンロードメリマン2015年大予測に収録されるメリマン氏インタビューのうち2014年を振り返っているパートのほんの一部を抜粋してご紹介します。番組の最後に2015年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた新刊 CD 音声ダウンロードメリマン2015年大予測、それから同時発売の書籍フォーキャスト2015、そしてマーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識の特別販売のお申し込み方法をお知らせします。それではこれから30分間メリマンスペシャルの聞きどころご堪能ください。
メリマンフォーキャス
特集カージナルクライマックス。それではまず今回はカージナルクライマックスを特集したいと思います。投資家の皆さんも突然カージナルクライマックスという専門用語に戸惑うでしょうから、まずは林さん、このカージナルクライマックスというのがどういう状態を指すのか教えていただけますか。
まずですね、一つはそのカージナルって何やねんと
、はい、まず、
カージナルってのは、例えば冬至とか春分とか夏至とか、はい、季節の変わり目ってあるでしょ、あれって太陽がおひつじ座、かに座、天秤座とヤギ座ですね、そこに入ったところが春夏秋冬の変わり目なんですよ、
はい、
でそこに2015年まで天王星と冥王星と土星が入るっていう状況のことを言います。結局節目節目ってのがあって、
はい、
例えば時計の針で言ったら12時から3時、3時から9時とか、
はい、
それぞれその90度とかですね、はい、180度の関係になるところっていうのは節目になりやすいんです。で、頭の中に時計を描いていただくとすると、
はい、
ちょうど綺麗に3時のところに土星がいるんですね、
はい、
で12時のところに冥王星がいて、
はい、
で9時のところ天王星がいると、それがきっちりその T の字というか、それぞれ相互に90度の関係で、土星と天王星は180度の関係になるのをカージナルクライマックスと言います。
はい、これ期間がありますよね、
はい、
今回は2008年から2015年の3月まで、
はい、3月17日ですね、
17日までということで、はい、まあ、こういう状態に惑星がまあ並ぶということを呼んでいるわけですけれども、はい、この期間に一体こうどんなことが起こるのかというふうに言われているんでしょうか。
どうなるかっていうのは、まあ、未来のことなんでわからないとして、うん、そういう場合は過去こういう同じような状況になった時に、うん、 星回りで同じような状況になった時にどういった歴史的な出来事があったかというのを振り返るんですね、
はい、
でそうすると一個前が1927年から34年のあたり世界恐慌なんです。
あ、ちょうどこの時は世界恐慌だったわけですね、はい、あんまりこうい
い感じじゃないんです、
ね、ことではないですよね、はいはい、そして今回が2008年から15年ということなんですが、はい、振り返ってみるとあんまりいいことがないスタートだったような気がしますね。
もう一つそのアストロロジーの話で結構大事なことっていうのがあって、
はい、
ある一定のその例えば期間を要する天体のまあイベントですね、
はい、
そういった時はスタートと始まった時当初の時間帯、それから終わった時の時間帯、
はい、
それからちょうどその真ん中ら辺の時間帯っていう部分に
いろんなことが起こりやすいってことですか。
起こりやすい、あとあと歴史でトータルで見たらああいう時代だったねっていう話になるんだけど、こう要所要所で見るとエポックメイキングというか大見出しになるような出来事が発生していることが多い。
例えばじゃあ2008年から15年という期間のことを考えると2008年のまず頭に何か大きなことがあって、
ね、
真ん中ら辺というと2010年11年12年、うん、
それぐらいですよね
そして今まさにね2014年から15年の3月までということですから、はい、今の時期ということに分けて何かエポックメイキングのようなことが起こりやすいと。
一番分かりやすい例で言うと、うん、はい、サブプライムローンの問題からそのリーマンショックに発展する時間帯っていうのがちょうど2008年ぐらいになりますよね。
そうでしたね、はい、そこから始まったカージナルクライマックスだったということで、
それを踏まえて、はい、例えば QE1 ですか、
はい、
量的緩和策というのが出てくるわけですよね。
これも2008年11月からもうすぐにね、はい、FRB は手を打って始まったということで、はい、まあ、ちょっとね非伝統的な政策にこう入っていくわけですよね。 そして中央機関になってくるとどんなエポックメイキングのような、
これ一番わかりやすいのはやっぱり地震ですよね、はい、東日本大震災は11年、
311があったのは2011年と、はい、
そのあたりで例えば QE1 が終わってすぐさま QE2 が始まる時間帯もこの辺の時間帯になりますよね、
はい、そうでしたね、はい、そしてまさに今2015年3月に向けて、まあ、終わろうとしているということで、
もう QE3 が、まあ、2014年の10月に終わったと、
はい、
でまあ、これは時間的に言うと2015年の3月が最終回なんですけど、
はい、
これを入れていいのかどうかこれは分からないんですよね。ひょっとするとこの辺の時間帯にその QE3 の終了が入るのか、それとも2015年の3月にまた何か新しいことが起こるのか、
はい、
この辺はやはり星回りからは分からない、
ちょっと気になりますね。でもこのそれぞれの惑星が今、90度ずつにこう配置されて T 字になっている状態がカーディナルクライマックスということでお話説明いただいたんですが、はい、天王星と冥王星と土星ということ で
もう土星は終わっちゃってるんです。相互に90度の状態になるっていうのがあって、それが崩れて今は天王星と冥王星だけの関係になっています、
はい、それぞれ その惑星の持つ意味というのがこういったことを引き起こすんでしょうか、はい、
それもあります、
はい、
すごく簡単に言うと、はい、天王星はハプニングの惑星ですね。星の意味としてはハプニングです、
はい、
で土星というのは引き締めるとかいう意味がありますので、はい、これは即利上げとかですね、
はい、
あんまりこうネガティブな意味取れられちゃちょっと嫌なんですけども、やっぱり引き締めっていう意味合いがやはり土星にはあります
、はい、
それから冥王星は負債っていう意味があるのと、あと露見という意味があります。要はスキャンダルとかそういったものが急に発覚するという時に、だいたい冥王星がそういう事件の背後を、
まあ、ギリシャ危機なんかが急に出てきたのもこの期間でしたしね、はい、
もうそのものずばり露見して、はい、しかもその露見するネタが負債だったと。
そうでしたね、というそれぞれのこの惑星の持つ意味がやはりこう重要なサインというふうになってきているのかなという気がしますけれども、
はいはい、
その中で最強のジオコスミックサインとして天王星冥王星のワクシングスクエアというのもペリマン氏はかなり取り上げてこられましたよね、はい、
その先ほど言った話が土星がなくなって今は天王星と冥王星の関係、
はい、
これが2012年から2015年まで 合計7回正確な90度を描きます。
この時も何かやはりそのエポックメイキングのようなことが起こりやすいというふうに注意が必要ということなんですかね。
そうですね、それ先ほどのその球威の問題というのもありますし、
はい、
あとはこれが起こる時っていうのはいろんな金融政策が変わったりすることもありますから、
はい、はい、いよいよね2015年3月にこのカーディナルクライマックス自体が終了するということで、はい、まあ、どういうふうにこう変わっていくのかなというのが気になるんですけれども。
そうですね、この時間帯に90度になりました終わりですって言ってすぐ終わるわけではないので、
はい、
必ずその我々はオーブって呼んでるんですけども、
オーブ、
オーブ許容範囲ですね、時間の誤差ですね。例えば天王星と冥王星って太陽系で考えるとかなり遠い星ですよね。地球からはるか離れてる星なんですよ。そうすると90度の関係っていうのが崩れたからといって来年くらいまでは前後1度ぐらいの関係で、つまり91から89度ぐらいで行ったり来たり行ったり来たりするような動きになるので、
じゃあピタッと何か急に何か変わるわけではないってことですか。そうですね、ピタッとは、
あくまでもだいたいそういった時間帯の節目になる時間帯に相場も節目をつけやすいよという形で、あとは細かくいろんなサイクルであるとかテクニカルとかを見ていくと、この時間帯にこれがあるに決まってるってやると大体外れるんですよね。
はい、はい、なるほど。ということは余韻も残すというものですから、はい、終了してもしばらくは注意が必要ということになってくるというものが、はい、カーディナルクライマックス2015年3月に終わるということなんですが、大変興味深いです、
はい、
さてカーディナルクライマックスについて学んできましたが、2015年3月のカーディナルクライマックス終了後のマーケット非常に気になりますよね。これについては有料音声コンテンツメリマン2015年大予測に収録されるメリマン氏独占インタビューのノーカット版2015年展望の方で触れられています。それでは次のコーナーでメリマン氏のインタビューのうち2014年を振り返ったパートのほんの一部分だけをご紹介します。
メリマンフォーキャスト、
メリマンインタビューパート1、2014年を振り返る。ここからの時間はレイモンド・メリマン氏のインタビューを日本語訳を交えてお聞きいただき、その内容について林さんに解説していただきます。では最初の質問です。メリマンさんから見て2014年は占星学的にどのような時間帯でしたか？
世界情勢の映し鏡として、それは惑星や惑星サインに反映されていました。しかしながらいくつかの市場、特に株式や貴金属の予想は合致しませんでした。その一方で強力なドルに代表されるように通貨市場はうまく相関しました。2012年6月から始まった天王星冥王星スクエアは2014年になっても依然として主要アスペクトの座にあり、2015年3月までその座を明け渡しません。この天体移送は我々の生涯の中でも最長のものであり、おそらく最も挑戦的なものと思われます。経済および金融の分野でこのスクエアは現在は日銀や ECB が行っている量的緩和プログラムの実験の継続と関連性があります。さらに株価をサポートするために中央銀行によって行われている市場介入とも合致します。その上、これはゼロ金利政策を介して各国政府間で争われる通貨戦争の継続とも一致するのです。しかしこれだけの状況にもかかわらず、世界規模での債務の増加はとどまることを知りません。その一方で株式のように資産が膨らむものもありました。例えばギリシャでは再び国家破綻の危機に瀕しています。ギリシャは債務を払いたくありません。さらには今後3ヶ月以内に政権交代を余儀なくされるかもしれません。その上、これらの行動は EU のメンバーシップを危険にさらすことになるかもしれません。天王星冥王星の組み合わせは世界情勢にとっては非常に危険なアスペクトでもあります。そして実際両惑星がスクエアを形成している2014年、ロシアとウクライナの軍事的緊張が高まった年でもあります。この緊張は欧米諸国を巻き込みました。またテロ活動も非常に陰惨なものになってきています。その代表が斬首を行うイスラム国 ISIS の台頭で、 その映像は世界中に広められました。選挙での番狂わせで特筆すべきはフランス極右政党の躍進とアメリカ合衆国中間選挙での与党敗北でしょう。新たな取り組みに挑む指導者も多く見受けられました。しかししばしば彼らは憲法上の権限を逸脱して活動していると非難されます。2014年は世界の指導者によってより権力が掌握される年であり、そこかしこの集団からこれらの行動が拒否される年でもありました。2014年後半、我々は多くの抗議行動を世界中で目撃することとなりました。代表的なものが選挙制度民主化をめぐる香港の抗議行動、アメリカでは人種差別に基づく抗議行動が起こっています。これは丸腰の黒人2人を殺害した警察に対しての抗議です。一般人にとって2014年は楽な年とは言い難かったと思います。そんな中、良いニュースがあるとすれば、天皇制冥王星スクエアというこのハードアスペクトが2015年3月に最終回を迎えるということでしょうか。
林さん、
はい、
やはり2012年6月から始まった天皇制冥王星スクエア、これが2014年かなり大きく影響したということのようですね。
キーワードがその天皇制はハプニングと申しました、冥王星は負債、それから露見という話をしました、
はい、
これがすごくこう今のインタビューの内容に合致してるかなというふうに思いました。
例えば
天皇制はずっと12年から15年まで、まあ、入ってるので、2014年というのに限ったわけではないんですけども、
はい、
番狂わせということで、例えばルペンさんですね、フランスの極右政党ルペンさんのところが勝っちゃったという話、それから中間選挙で負けたという話ですね、
与党の敗北というのがありましたね、
はい、こういった部分がまあ天皇制という部分ですね
の影響を受けたと、
はい、それからあと冥王星の露見っていうのは例えば香港の抗議行動、それから米国の警察官が黒人殺しちゃった話ありますよね、
はい、
この新たな取り組みに挑む指導者も多く見受けられましたと。憲法上の権限を逸脱して、これアメリカのこと言ってますよね。中間選挙に負けました、
はい、
あんまり法律が通りませんと、
はい、
っていうことで、オバマさんがですね、大統領権限で、
はい、
移民法を改正させちゃったんですよね。
通しちゃいましたね。
通しちゃいましたよね、あれのことでしょうね。これは憲法違反だと。
なるほど、
はい、
これ移民法のことをおっしゃってるんですかね。
おそらくこの話をしているんだと思います。
でこうした、まあ、影響、天皇制と冥王制のスクエアの影響をかなり大きく受けた2014年だったということですが、はい、これが、2015年3月に最終回を迎えるというのが、まあ、良いニュースというふうにメリマン氏おっしゃってる
皮肉でしょうね多分ね。
あ、そうなんですよ。どうなんでしょうね、
はい、
そして続いての質問です。メリマンさんは6月のインタビューで、2014年後半で最も注目すべき天体移送は6月25日から9月14日の期間、火星がサソリ座に滞在する。8月26日の前後2週間以内、天皇星と冥王星が7回目のスクエアを形成する時で、非常に高温でかつドライな天候状態になる、軍事的対立のピークになると思われるということでした。この期間に起こった目立った事柄をピックアップしていただけますか。
火星のサソリ座入居は、ウクライナを舞台にしたロシアとアメリカの地政学的な緊張の増加、そして国際情勢における深刻な脅威として、イスラム国の台頭が顕著になった時間帯であったといえます。それから8月26日の時間帯は、干ばつ問題が相次いだカリフォルニア州を除けば、私が昨年予想した高温は起こりませんでした。これを理由に私は穀物市場の高騰を予想。実際この時小麦は数ヶ月ぶりの季節高値を更新したのですが、その後は相場は下落して、9月後半には数年ぶりの新安値を更新しました。まさに大豆、コーンはこれ以降高値を更新することはありませんでした。
はい、ありがとうございます。このほか2015年のマーケット、世界情勢の予測展望を含むインタビューの完全版は、12月25日木曜日発売の新刊 CD 音声ダウンロードメリマン2015年大予測に収録しています。番組の最後に購入方法についてお知らせがありますので、お聞き逃しなく。
メリマンフォーキャスト。
は最後にお知らせです。2015年の予測展望を中心としたメリマン氏の最新独占インタビューの完全版を収録した新刊 CD 音声ダウンロードがラジオ日経から12月25日木曜日に発売。タイトルはメリマン2015年大予測。価格は CD が税別で6000円で送料は500円、音声ダウンロードは1000円お得な5600円です。そして2015年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた一冊で同時発売のフォーキャスト2015、こちらは株式、為替、商品の各マーケットの予測と2015年の重要変化日が1年分掲載されています。税別7500円、送料は500円です。そしてもう一冊、マーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー、究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識。こちらは初心者にも分かりやすい内容でおすすめの一冊です。税別1600円、送料は500円です。以上の3点の商品のいずれかをラジオ日経でお買い上げの方には漏れなくメリマン氏執筆の MMA 日経平均週報日本語版サンプルを特典としてお付けします。これは毎週月曜発行で、メリマン氏による強気弱気指標を判断するテクニカルインジケーター分析、サイクルパターンからの目標価格分析、相場の重要転換日を予測するアストロロジー分析を含むレポートです。もう一度おさらいしましょう。新刊 CD メリマン2015年大予測は税送料別6000円、音声ダウンロード版は5600円です。書籍フォーキャスト2015は税送料別7500円、そして書籍究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジーは税送料別1600円。購入の手続きはおはがき、ファックス、インターネットのいずれかでお申し込みいただきます。おはがき、ファックスの方はお名前、住所、電話番号、そして必ずご希望の商品名を明記してください。お申し込み先は郵便番号 105-8565 ラジオ日経通販ショップサウンロード宛て。ファックスの方は東京 03-6201-7809 東京 03-6201-7809 番までお送りください。お電話の方は平日10時から夕方5時30分まで受け付けています。番号は東京 03-3595-4730 東京 03-3595-4730 番です。インターネットの場合はラジオ日経のホームページからリンクしているメリマン専用ウェブサイトから必要事項をご記入の上お申し込みください。お申し込みいただいた順に発売日から商品を発送いたします。お支払い方法は商品お届け時引き換えの代引きとなります。さて30分もあっという間でしたね。特別番組メリマン2015年大予測のポイント、いかがだったでしょうか。それでは皆さん、2015年もより良い投資成果を上げられますように。ごきげんよう。